皆さんはあの SNS とかね、あるいは YouTube とか、そういうネット関係のですね、動画とかそういうサイトをよくご覧になるでしょうか。私はね、あのよく見るようにしてるんですね。なぜかと言いますとですね、もちろん趣味で見るというのもあるかもわかりませんが、やはり今のね、今の生きる人たちが本音の部分でどういう考えを持って生きているかということをね、ちょっとでも知りたいということですね。ですね、そこを見ますとですね、人生終わったとかね、私積んだとかね、死んだ方がマシだとかね、そういうもうどういうんですか、何とも言えないこの否定的な言葉がですね、目に入ってくるんですね。まあそういう言葉は以前からも言われていたと思いますけども、最近富に多いと感じるんですね。どうしてそれほど今の人たちは後ろ向きというか、何の希望も見出すこともできない暗い人生を歩んでいるんでしょうか。まあ理由はいろいろあるでしょう。経済的にね、なかなか厳しいとかですね、あの思ったところに就職できないとかですね、あるいは今も戦争が続いておりますけどね、物価高でですね、もう大変な状態だと、ね、いろいろあると思います。でも一番深い理由はやはりそれは真の神様を知らないからだと思うんですね。真の神様を知らないから、神様を、真の神様を信じている人は目の前の現実だけ、神様を信じていない人はね、目の前の現実が全てですから、何か大きな失敗をしたとかね、挫折をした、思いもよらない苦しみが起きてですね、なかなか自分の思うようにですね、人生が進んでいけない、もうそれだけでですね、落ち込んでしまって希望を失って、本当に人生が終わりになってしまいますね。でも私たちはそうではないでしょ。私たちはね、どんな時にもキリストにあってですね、やり直しすることができるんだ。私はね、こういう否定的なね、人生積んだとか終わったとか、そういう言葉を見るたびにね、心の中でね、何言ってるんだと。人生はキリストにあってはいつでもどんな時にもやり直しができるんだよと、心の中で叫んでるんですね。口で叫んだらちょっとおかしいけど思われますから、心の中で叫んでるんですね。皆さん、年齢関係ありません、立場関係ありません、私たちを作り、私たちを導かれる真の神様を知っているならば、いつでもやり直しができるんです。逆転できるんです。でそのことを覚えた上でね、今日のメッセージに目を向けて、御言葉に目を向けていきたいと思うんですけども、今日は先ほど読んでいただきましたこのマタイの方ですね、この王子の婚礼の例え話ですね。王様が自分の息子王子の婚礼のために準備万端、ご馳走を整えてですね、宴会を準備して、そしてお客さんを呼びに行かせた。しかしお客さんたちは招待を拒んで、挙句の果てにですね、こう使いに来た人たちを、ね、侮辱したり殺してしまったりした。王様を怒ってそのお客さんたちを全部殺してしまったという話。ところが披露宴をやめるわけにはいきませんので、誰でもいいと、もう大通りで道行く人々にいっぱいこの声をかけてるんですね。で宴会場はいっぱいになりました。ところがみんな礼服を着ているのに、一人だけ礼服を着ていない人がいたんですね。なぜあなたは礼服を着ていないのかと聞いたらですね、黙ったままです。そこでこの無礼なですね、客をですね、お客さんの手足を引っ張って外に放り出してしまったという、まあそういう話ですね。皆さんはこの例え話を読まれて、どのようにお感じになったでしょうか。私はここには神様の御心というものがとっても分かりやすく書いてあると思うんですね。それとともに信仰を持つ、キリストを持つということがいかに大切であるかということを教えられるんですね。今日も3つの点からメッセージを取り付いていきたいと思うんですけども、まず一つはですね、このお客さんたちの姿勢ですね、ここにスポット当てたいと思うんですね。最初に招待されていた客はどういう姿勢だったか、 3節4節5節6節あたりに書いてありますね。王は披露宴に招待した客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をほふり何もかも整えました。どうぞ披露宴においでくださいと。ところが彼らは気にもかけず、ある者は自分の畑に、別の者は自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった。皆さんね、こう彼らはですね、前もって招待状を届けて招待されていたにもかかわらずみんな断ってしまった。皆さんがもしそのお客さんだったらどうします？私だったらですね、ね、例えば国王のようなね、また日本で言うたらね、天皇陛下のようなね、そういうね、偉い方がね、招かれたらですね、もう、ね、もうスマホと手帳両方とに赤いで丸をつけてですね、で、予定入れますね。そしてですね、赤坂御苑、何時か何分、何時までみたいな感じですね、こう書いてですね、そして、もし先に予定が入っていたらですね、電話して、その人に、別の人に書いてもらいますね。まあ、それが普通ですね。やはりとても大切な相手から招かれば当然ですね。でも彼らはそうしませんでした。なぜでしょうか。それは言うまでもなく、その王様を軽んじていたからです。このクソ忙しい時に王子の結婚式そんなに出て取られるかってな感じですね。気にもかけずとっとと自分の畑に行ったとね。そして招きを無視して商売するために出て行ったと。ね。侮辱したと。ね。そしてついに怒った王様は軍隊を使わして、その、断った人たちをみんな殺してしまったんですね。皆さん、私はここから大切なメッセージを汲み取ることができるんですね。畑とか商売とか、いわば自分の儲けとか生活を優先してですね、王様、つまり神様の再三にわたる招きを無視するぐらいの神様を軽んじる姿勢が、やがては自分の命が奪われるほどの大きな罪を神様の前に犯してしまうようになったということですね。皆さん、もちろんこの例え話の対象は当時のイスラエルの指導者のことです。でも皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは本当に神様を大事としているでしょうか。自分の仕事とか生活とか、そういうものを神様以上に優先したことはないでしょうか。心の中で、明日礼拝か、もうしんどいな、やめとくか、やめときたいなとかね、この方思っている時があるかも分かりませんね。それとも、いや、明日もどんなメッセージが聞けるか、もうワクワクしているんだってね、そういう気持ちでしょうか。ね。もちろん、仕事とか、都合がある場合は、礼拝をお休みいただいて結構ですね。そうです。でも、神様がここで私たちに聞いておられるのは、あなたの心の中、私に対する姿勢はどうですかということですね。そのことを、私たちはまず覚えたい。そして、その次に今度は、神様、の私たちに対する姿勢を見てみたいんですね。八節にこういう言葉が書いてありますね。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになったと書いてありますね。見かけた人は全員連れてこい、ね、善人であろうが悪い人であろうが、とにかくそんなことはどうでもいいと、みんな出てこい、連れてこいと言うんですね。私ね、この言葉に慰められるんですよ。私は、皆さんはどうでしょうか。少なくとも私はそんな最初から招かれているような立派な客ではありません。王様と何の縁もゆかりもないものでした。 でもそんな私を王様は選んで招いて、わざわざしもべたちを使わしてね、皆さん来なさい来なさいってね、招いてくださったから宴会に預かることができた、まあ、救いに預かることができたんですね。もし王様がもう腹立ててこんな宴会やめやと言ったらですね、私たちは招かれなかった、ね、ここに私たちは私の大きな慰めと励ましを受けるんですね。一人の牧師の証を紹介しましょう。彼はイエス様を信じる救われる前ですね、若い時です。彼は自分の夢を追うことに夢中でした。自分のやりたい仕事をし、自分の夢を実現して自己実現する、それが将来の計画でした。そして自分の夢を自分の力で実現して自分に自信を取り戻したい、そんな気持ちだったんですね。そして彼は社会に出て会社で数年間働いた後、その会社を辞めて独立してフリーで仕事を始めました。でさらに彼はね、こんな狭い日本にいただけじゃ本当の商売できない、もっと世界を見たいということで、彼は自分の足でね、世界中を歩き回ったんです、ね、ある兵隊が使っていたような、ね、丈夫なリュックサックを買ってですね、それにインスタントラーメンを50個ほどバー積んでですね、あとまあ着替えとか、ね、パスポートとかお金とか入れてですね、そして彼は横浜港から長岡に向かって船で旅をしました。長岡というのはあのウラジオストックの隣の町ですね、港町ですね。そしてウラジオストックからシベリアをですね、横断しているシベリア横断鉄道に乗ってですね、そしてこのモスクワまで行った。でそれから さらに北欧、ヨーロッパ、北アフリカと旅を続けました。しかしその途中でどうしようもなくなったんです。彼ちゃんと計画できなかった、できない性格かも分かりませんけど、お金の問題、お金がだんだんなくなってきた。そしてほとんどね、もう言葉はねなかなか通じない。彼はね甘かったね、同じ人間同士だからどこに行ってもね、言葉通じないけど、こう耳に吹き飛ぶりバターってやったらね、通じ合ってね、なんとかなるだろうと、お金もなんとかなるだろうと思って行った。ならなかった。彼はとうとうスイスでお金がなくなってしまって、ホテルで皿洗いとかですね、この部屋の掃除をしながらですね、なんとかねその居候したんですね、まあ、そのホテルの社長、素晴らしい人ですね。しかし彼は惨めだった。美しい窓から見える美しいアルプスの山々を眺めながらもひどく落ち込んでいた。ダメだ、自分がダメだった、どうしようもない。でそんな時にね、彼は偶然聖書を読む機会が与えられたんですよ。どういうことかというと、そのホテルの中にね小さい図書室があって、彼は日本語に飢えておりましたから、日本語の本ないかと思って探したらね、3冊見つかった。3冊だけ。1冊はハードボイルのね、なんか冒険もので、2冊目は 何かのドキュメントの本です。3冊目が聖書でした。彼はその3冊を全部片っ端から読んでしまいました。でその中で一番心に響いたのは聖書だったんです。聖書、創世記からヨハネの黙示録まで66巻一気に読んでしまって、その時に彼は神様に出会ったんです。彼は後に証しをして言ってます。皆さん、私はあの時に神様に出会う経験をしたんです。私は日本語に飢えていたということもあり、聖書をむさぼるように読みました。そしてその時に神様が世界を創造されたということを、あの美しいアルプスの山々を見ながら実感しました。しかし同時に私は人間の罪を知った。自分の過去を振り返りながら、自分、人間の罪という一般論じゃなくて自分の罪を知りました。そしてその時に 神様が単に神様がいるというだけじゃなくて、神様が愛であるということを知ったんです。この罪をイエス様が十字架によって見かかって許してくださったから、この神様が私を愛している、この言葉が私の心を強く打ちました。その瞬間、暗かった私の心に初めて光が差し込んだんですと。彼は今まで自分に素直に生きていきたいと思ってね、素直に生きてきた。ところが聖書の御言葉を通して見たときに、自分に素直に生きるということは、言葉を言い換えたら自己中心に生きてきたということが分かったんです。そうか、自分に今まで素直に生きてきたと思った通りに生きてきた、あ、これは自己中心に生きてきたんだな、ことなんだなということが分かった。そして自分の夢を実現したいということは、それ以上の価値を自分の人生に持っていなかった。つまり神様に出会った時に、彼は自分の夢を実現するという異常の価値を見出すことができたんですね。彼はどう思ったか。神様が本当にいらっしゃるということが分かった時に、彼はこれからは自己実現じゃなくって、なんとか神様に喜ばれるように生きたい、神様のことを伝えたい、神様のために働きたいという、そういう自己中心から神中心の考え方になっていったんですね。自分の夢を実現するという異常の価値を聖書から発見したからこそ、彼は今までの生き方を喜んで捨てることができた。もし残りの人生神様のために生きることができたら、人々からお前の人生はゴミだと、お前はゴミだと浅けられてもいいと心底思えたんです。それぐらい御言葉が彼の心を支配したんですね。それまではそうじゃなかったでしょ。自己実現して出世してね、偉い人になって認められたいと、そういう人生から人々から浅けられてもいいんだと、ゴミだと思われてもいいという人生に変わったんですよ。皆さんね、180度の大転換ですね。イエス様が私、こんな私のために死んでくださった、そのことが痛いほど分かったからです。彼はその後不思議な方法で日本に帰ることができました。そして日本に帰ると、これまた不思議な導きで、思ってもみなかった仕事が与えられて、その仕事を通してお兄さんが救われ、家族が導かれたというんですね。愛というのは恐れを締め出します。神があなたを愛しているなら、あなたは何を恐れる必要があるでしょうか。この先どんな道があろうとも、神が共にいてあなたを愛していらっしゃるんです。何も恐れる必要はありません。堂々と生きていったらいいわけですね。ここに新しく人生を歩み出す秘訣が、力が隠されているんですね。神様に愛される愛に、神様に愛されることを知った喜び、そういう愛されることを喜んで生きる人生ですね。そして三つ目に覚えたいことは、礼服を着ることの大切さですね。礼服を着ることの大切さ。皆さん、多くの方々が王様から招かれました。別にご祝儀を包まないかんとか、そういうことは何も必要ありません。でもたった一つ必要とされるものがありました。それ何でしょうか。それは礼服ですね。礼服ね。で、まあ、以前申し上げたと思うんですけども、当時の習慣としてね、もちろんそういう王様とか貴族のような高い身分の人が一般人を招く場合にはですね、招く方がお客さんの礼服を用意したんですね。だからおそらく王様の部屋にはね、何百着という礼服があったと思います、ね、それをね、 こう並んでですね、順番に あなたは L 済んだ、あなたはね M 済んだ、みたいな感じですね渡しておったんです ね。ではこの礼服とは一体何を意味してるんでしょうか。それはキリストですね。私たちは礼服、このキリストという礼服を着ることによって王様、つまり神様のもとに行くことができるんですね。十節に、しもべたちは通りに出て行って良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたと書いてありますね。立派な人、貧困法制な人だけでなくて、悪い人も皆神様に愛されて招かれているんです。ですから自分の行いが今まで良かった悪かった関係ないんですね。しかしどんな人でもそこに、その式場に招かれたら、その式場にふさわしい礼服を着ることが義務付けられますね。キリストを信じて洗礼を受ける、これがキリストという礼服を着るということですね。その時に神様はキリストを通して私を見てくださるんですね。あなたを見てくださるんですね。だからあなたには何の罪もないと認められるんです。王家が無料で礼服を貸し与えたように、私たちが救われたのは全くの神様の恵みです。ですから逆に礼服をつけない、つまりキリストを信じない、拒否するということがいかに神様の怒りと裁きを我が身に招く恐ろしい行為であるかが理解できるのではないでしょうか。いやー、私はこんなね、王様から与えるこんな一着数万円の礼服よりも、私は自分で何百万円というこの着物を着ています、誇るかも分かりませんね。でもたとえ 何百万何千万円の服を着ようとか着ようとも、王様の前には全く意味がありません。王様は私が貸した礼服を着なさい、それだけが黄色いに出る資格があるんですね。それだけですね。この着物ってのは何を意味するでしょうか。行い、私はこれだけいい行いをやってます、だから神様ちゃんとね、王様ちゃんと私を招いてくださるんだ、そんなキリストなんてキリストはありません。日本の人でね、クリスチャンでない人でそう思ってる人たくさんいますよね。私は今までね、あの人の施しをし、この人の施しを締めて、いい伝行いっぱい来ましたとね。だからそんなイエスキリストなんか関係ないんですと、私はこのままで自信を持って天国に今行きます、そうじゃないんですね。キリストを着ることだけが天国に入るだけ、入る唯一の条件ですね、皆さん。ですからもし皆さんの中で、いや私はこれこれしかしかかくかくの立派な行いをしてきましたから、まあ入るでしょうと思っている人がいるならば、今直ちにそういう考えを捨ててください。イエス様の、イエス様を着る、これだけなんですね。そしてその礼服さえ着ていれば、たとえ内側がどんなにボロボロの服であろうが、汚い下着であろうが、もっと言えば裸であろうが、それは問題ではないんですね。キリストを着ている限り、あなたの罪が問われて裁かれたり、夜の暗闇に放り出されることはありません。そこに私たちの大きな平安と慰めがあるんではないでしょうか。このピリピ書、最初に読んでいただきましたピリピ書、皆さんで読みましたピリピ書、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言ってますね。この御言葉も今日覚えたいんですね。なぜパウロはここで喜びなさいと言ってるんですが、実はこのパウロがこの書簡を書いたのはね、牢屋にぶち込まれた時なんですね。不自由な時、傍からどう見ても喜びるような状態じゃなかったんですよ。で、自分がいなかったらね、自分が一生懸命伝道した教会どうなるか分からんでしょ。本当は心配で心配でたまらなかったかも分かりません。普通人間的に考えたらそうでしょ。自分は牢屋から出ることができないしね、教会どうなってるか本当に気になって仕方がないね、私がどうしてもね、なんか悪いことやってね、牢屋にぶち込まれたら、この青教会どうなってるかね、気になって仕方がない。けれども彼はいつも主にあって喜びなさいと。 何とも喜びなさいと言ってるんですね。なぜこういうことが言えたのか。それはキリストを着て、キリストによって自分の働きによって教会ができたんじゃなくって、キリストによって教会ができたからですよ。だからね、こう御言葉によってそのキリスト教会が来ている限り、キリストがイエス様がちゃんとその教会をさせてくださったのに違いないという確信があったから、だから彼は喜んだんですね。皆さん、そのようにですね、キリストを聞いている限り、私たちは窮することもないし、行き詰まることもないし、人生終わることもありませんし、積むこともありませんね。そこに私たちの希望があるんですね。神様は本来招かれるはずもない私たちを招いて、尊い救いに入れてくださいました。どこまでもどこまでも忍耐して待ち続けてくださったから救われた。その神様の愛をもう一度かみしめながら、このキリストを着て、このキリストの大いなる愛と祝福に包まれながらですね、今週も主を見上げながら歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの婚礼の王子の婚礼の例え話からメッセージをいただきました。私たちはあらかじめ招待されていたものではありませんでした。しかし何のゆかりもない王様から見ればどうなろうか知ったこっちゃない、そういう私たちに声をかけてくださり、わざわざ使いまで使わして招いてくださいました。それによって王の宴会場に入ることができました。喜びの宴会に預かることができました。そしてそこに入るただ一つの条件は、その支給された礼服を着るだけです。キリストという礼服を私たちは本当に心から信じて着ることができました。そのことを心から感謝します。主よ、そのあなたの豊かな恵みを覚えながら、人生終わったとか積んだとか、そういう虚しい人生ではなく、どんな時にもやり直しができる。なぜならばキリストがいつも共にいて道を開いてくださるからだ。この確信を持って、喜びを持って、新しい一週間を、新しい人生を歩んでいくことができますように、一人一人を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。